岡山市議会だより、平成24年2月1日冬号、お届けします議会の動き。発行岡山市議会、編集議会運営委員会。頑張ろう日本、岡山の元気を届けよう、岡山市。2月1日冬号の主な記事をお知らせします。11月定例市議会。1、議長挨拶。101ページ。2、議決のあらまし。102ページ。3、議会改革の動き。103ページ。4、常任委員会審査から。103ページ。5、個人質問。105ページ。6、皆さんと市議会。108ページ。7、市議会日誌。108ページ。8、次回定例市議会の開催予定。108ページ。9、委員会の移動、108ページ。10、編集後期、108ページ。以上で主な記事のお知らせを終わります。1、議長挨拶。市民ニーズの反映と議会改革を。市民の皆様には、平素から市議会に対し温かいご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。昨年は東日本大震災という国史にも残る大災害がありました。岡山の元気を届けようと市民の皆様がいち早く行動を起こし、その後の復興にも大きな役割を果たされていることに敬意を表します。市議会では市民の皆様のご意見を議会の役割、議員の活動によりよく反映させようと、議会改革に真剣に取り組んでおります。昨年は議員報酬削減を実施し、次の一般選挙からの議員定数削減を決定しました。今後とも様々なニーズを反映し、さらなる議会改革を進めるとともに、安全安心のまちづくりに向けて全力を傾注してまいりますので、温かいご支援を賜りますようお願いいたします。岡山市議会議長、則武信弘。2、議決のあらまし。19億1578万円余の一般会計補正予算を可決。一般会計決算を含む4会計決算を不認定。平成23年11月定例市議会は11月29日に開会し、追加条定の議案を含め62件、予算案8件、条例案14件、その他40件の議案が市長から提案されました。初日に職員の給与を改定する岡山市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例案を原案可決しました。最終日の評決では、平成23年度岡山市一般会計補正予算第4号など4件の議案については一部の議員から反対がありましたが、すべての議案について原案可決同意しました。なお、補正予算額は、一般会計19億1578万円余、特別会計2億7272万円余、事業会計3億6133万円余を合わせた25億4984万円余の増額となりました。また、平成22年度の一般会計13特別会計5企業会計の計19件の決算について採決した結果、不適正な会計処理が行われた一般会計国民健康保険費特別会計は全会一致で、企業会計のうち市場事業会計と下水道事業会計の2件は賛成少数で不認定としました。その他15件の決算についてはいずれも認定しました。用語解説。決算の不認定。決算の不認定は、すでに行われた決算の効力に影響を及ぼすものではないが、執行部の予算執行の政治的・道義的責任は残る。用語解説終わり。その1、主な議案。平成23年度岡山市一般会計補正予算第4号。生活保護費3億6000万円。国直轄事業負担金2億5800万円余。交付金道路新設改良事業1億8201万円余を含む総額19億1578万円余の増額。 平成23年度岡山市介護保険費特別会計補正予算第2号。介護保険法改正に伴うシステム改修経費7011万円余を含む総額2億7251万円余の増額。平成23年度岡山市下水道事業会計補正予算第3号。台風12号等災害関連事業に要する経費を含む総額3億4744万円余の増額。岡山市安全安心まちづくり条例の一部を改正する条例の制定。関係行政機関などと相互に協力する体制の整備、及び市民団体の責務に関する事項を定めるなど。岡山市保育所における保育の実施、及び使用料徴収に関する条例の一部を改正する条例の制定。税制改正における扶養控除の見直しによる保育料の負担増を防ぐための措置を講ずる。岡山市立公民館条例の一部を改正する条例の制定。岡山市立瀬戸公民館及びその分館並びに岡山市立万富公民館の使用料を変更するなど。岡山市コミュニティハウス条例の一部を改正する条例の制定。岡山市福島コミュニティハウスを設置するなど。岡山城天守閣条例の一部を改正する等の条例の制定。岡山備前焼工房の機能を岡山城天守閣に移すなど。岡山市学童公害事故共済条例の一部を改正する条例の制定。学童公害事故共済制度に係る会費及び共済見舞金の金額を改める。その2、陳情の結果。採択した陳情2件。丸1、岡山市公立保育園の整備充実等について。丸2、性犯罪被害者のためのワンストップ支援機能について。不採択とした陳情6件。丸1、上等母園の水道蛇口の改善について。丸2、総合福祉法、仮称、制定に関する意見書の提出について。丸3、国民への負担増を新たに強いる社会保障税一体改革成案に反対し、社会保障の充実改善を求める意見書の提出について。丸4、年金引き下げ 0.4% を元に戻し、物価指数による年金引き下げを行わないことを求める意見書の提出について。丸5、消費税によらない最低保障年金制度の創設を求める意見書の提出について。丸6、子ども・子育て新システムに関する意見書の提出について。3、議会改革の動き。改革に向けた岡山市議会の活動状況を掲載。議会の情報発信。平成23年10月27日に、議会改革等推進会議座長から議長へ第二次答申が行われました。現在は議会基本条例について積極的に検討を進めています。第二次答申の主な内容。丸1、議会のインターネット中継。必要な機能を厳選し、導入及び維持管理経費を極力抑えた上で、平成24年度のできる限り早い時期に、本会議委員会ともに生中継及び録画中継を実施すること。中継は本会議委員会運営のあり方を踏まえる中で、議会の総意を得て行うこと。丸2、議案に対する賛否の公表。議員の意思表示を明確にし、市民に対しより開かれた議会とするため、議案に対する議員の賛否を市議会ホームページで公表すること。市議会だよりについては、広報誌の目的を十分審釈し、発行経費を極力抑え、公表に向けた検討を行うこと。丸3、本会議への出席状況の公表。市議会ホームページや市議会だよりでの出席状況の公表は、他の議会改革につながる情報発信などの優先度を見極め、課題を整理した上で検討すること。丸4、市議会だより市議会ホームページの充実。市民ニーズを踏まえ、今述べた丸2、議案に対する賛否の公表、丸3、本会議への出席状況の公表の内容に加え、 質問者全員の質問掲載、質問者の氏名などの表記について、合わせて検討し、経費を極力抑えながら、充実につながる工夫を絶えず行うこと。丸5、資料の公開。傍聴者に対して積極的に委員会資料の情報公開を行うため、委員配布と同様の資料の閲覧対応を行うこと。なお、閲覧方法、閲覧部数については今後の検討課題とする。また、閲覧対応にあたっては、情報公開条例で保護されている個人情報、法人情報などに十分配慮するとともに、経費を極力抑えること。なお、1、議会のインターネット中継については、答申後の議会運営委員会で、24年度は本会議のみ実施し、委員会については引き続き検討する。2、議案に対する賛否の公表から、5、資料の公開については、今後議会運営委員会で検討することを決定しました。4、常任委員会審査から。審査の過程で特に議論となった点について委員長報告の要旨を掲載。その1、総務委員会。不適正経理に伴う国県への償還金についての対応方針。委員、不適正経理について市の責任対応方針が決定していないのに、加算金の予算を認めるわけにはいかない。以前から議論してきており、国への返還金・加算金の金額確定にかかわらず、対応方針を早急に決めていく必要がある。タイムスケジュールも含め、どう考えているのか。市、これまでの議論は十分認識しており、加算金の返還だけでなく、責任問題と一体的な話になると考えている。現時点では方針を明確に示せる状況にないが、早期に示す必要があると認識しており、平成23年度中を目途にある程度の方向性を報告できるよう鋭意努力する。その上で方針を決定したい。市としての責任論の判断、国県補助返還金に対する最終的な処理、事務処理の改善策などについて、総務委員会で審議を進めるので課題を早急に取りまとめ報告するよう要望した。外郭団体の個別改革方針。外郭団体改革を着実に推進していくため、平成20年6月に策定した外郭団体改革方針、総論を改定するとともに、この改革方針の趣旨を踏まえた個別改革方針を団体ごとに策定するもの。委員、市の外郭団体は21団体あるが、岡山市土地開発公社等4団体を除く17団体しか個別改革方針を策定していない。改革方針が策定されていない団体はこのままでいいということか。市、今回の個別改革方針はどうあるべきかを団体自らで考えるための指針である。17団体については包括外部監査を踏まえた上で市としての対応を決定し、その個別課題に基づいて個別改革方針を定めた。すでに課題が整理されている団体は個別改革方針を策定していないが、これらの団体についても共通改革項目で取り組む。委員、総務委員会所管の外郭団体について、しかるべき時に状況報告を行い、意見を受けて次年度の経営取り組みに反映してほしい。市、各団体の決算整理を終えてデータがまとまり次第報告したい。その2、保健福祉委員会。私立保育園建設費補助金の予算執行凍結解除。平成23年9月定例市議会において、地元合意が得られていない私立保育園1園に対し、地元の理解を得られるよう努めることとの付帯意見を付し、私立保育園建設費補助金の予算執行を凍結していた。11月の委員会で、当局から事業者の対応を聴取した結果、一部委員から反対意見があったものの、委員の多くが事業者の地元理解への努力が見られるとの結論に達し、賛成多数で予算執行凍結を解除した。その3、環境消防水道委員会。岡山市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例の一部を改正する条例の制定、他2件の議案が付託され、いずれも全会一致で原案の通り可決すべきものと決定した。その4、経済委員会。 伊豆市町の備前焼工房を岡山城天守閣内へ移設。岡山備前焼工房で実施している備前焼体験を平成24年4月から岡山城天守閣内で実施しようとするもの。委員、移設後の工房の収支見通しは、運営への無償スタッフの参画は考えられないか。市、体験者数の増加による収入増が見込まれる一方、スタッフの増員による人件費の増加が見込まれる。人件費をいかに抑え、収支が合うようにするかが一番の課題と認識しており、体験者の中から運営に参画してくれる方を発掘するなど考えたい。また、指定管理者の社団法人岡山観光コンベンション協会の自主努力も含め検討したい。委員、工房だけを見れば体験者が増える可能性は大いにあるかもしれないが、伊豆市町も含めた周辺の回遊性など、全体の相乗効果で言えばマイナスではないか。伊豆市地区周辺の街づくりも含めて、伊豆市町の工房跡をどのようにするつもりなのか。市、全体の街づくりは都心創生事業で進めることになるが、にぎわい創出という観点で、伊豆市地区への観光客の回遊性を高めるため、引き続き有効活用したい。地元にも支持される活性化の拠点として具体的な内容を詰め、当初予算に合わせて詳細を説明したい。その後、建設委員会。指導路線の認定。委員、指導認定基準の見直し作業についてなかなか前進が見られないのではないか。市、問題意識は持っているが、現時点では現在の指導認定基準に適合している限り提案していかなければならない。都市計画マスタープランと整合を図りながら、指導認定基準の見直し作業を進め、平成24年2月には新しい基準案を示したい。コミュニティサイクル社会実験。委員、コミュニティサイクルの利用促進に関して、何か新しい啓発活動などの考えはあるのか。市、広報誌への掲載や各種イベントでの PR に取り組んでいる。今後は広報誌特集号に掲載するなど、さらに周知を図りたい。その6、市民文教委員会。市教育委員会の障害者雇用。平成22年1月からの3年間に、30人の障害者を採用予定とする計画を岡山労働局へ提出していたが、23年6月1日現在までの障害者採用が 2.5 人にとどまっており、計画が適正に実施されていないとして、岡山労働局から適正実施勧告を受けたもの。委員、どこに問題点があると認識しているのか。市、独自で工夫できる部分が少なかったところもあるが、関係機関などとの協議にもう少し早く取り組んでいれば、若干は数字の改善があったかもしれない。委員、採用試験の広報が少なかったのではないか。市、これまでも学校事務職員の障害者対象の採用試験など周知に取り組んでいるものもあるが、来年度に向けしっかり周知できるよう努力していきたい。委員、学校施設のバリアフリー化などハード面での後押しも必要である。施策を進めるためにはそういった面でも補完が必要なので、しっかりと国へも言っていくべきである。